恵み深い天のお父様、私たちは真実なものでありませんが、神様は常に変わることなくご真実なお方であることを今日心から感謝とともに告白いたします。あまりにいろんなことがありすぎた1年間でしたが、その中で神様がいかに恵み深く、そして私たちに接してくださったかを今日共に真心から感謝を込めて賛美を捧げたり祈りを捧げたり、あなたを見つめて喜び合うことができますから、この一度しかない2013年を本当にありがとうございました。今疲れている方がおられたら、神様がどうかねぎらってください。今さまざまな願いを持って来られた方がおられたら、その願いを信念につなげてくださって、神様が新しい希望をお与えくださるようお願いします。今日ここで礼拝することができず、全国に散っている方や、あるいは横になっておられる方や、あるいはネットを通して共に礼拝をしておられる方々に、神様の慈しみと恵みが豊かに流れますように、いわきや福島やこの国を慈しんでください。これから聖書のお話をしますので、どうぞよろしくお願いします。お一人一人の心の中にある願いや感謝とともに、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。先週の礼拝で今日着ているこのワイシャツが、震災直後に東京のスーパーで安く買ったら、開けてみたらド派手だったので着れないなんて話したら、優しい皆さんのうちの何人かが、全然派手じゃありませんとか言ってくださって、私は顔の表情が本当に嘘がないかなということだけ見つめていたんですが、本当ですとおっしゃってくださったから、今日も図に乗って着てきた次第です。皆さんはこの1年間はどうだったですか？願いが叶った点も、あるいは叶わなかったこともありますか？私は一つだけ叶わなかったことを話しますと、あんまり言っていいかどうか分かりませんが、ある牧師さんのご家族と話していたら、白髪が黒くなったという理由が、クロレラという栄養剤をどうも飲んでいたらしいということを聞きつけて、そしてすぐ隣のスーパーに行って、そんなに安くもないクレラを大量に買ってきて、この1年間飲み続けはしました。しかし鏡を見てもあんまり変わっていないんです。私の場合は効かないのかなと思ったり、この間ある牧師さんとそんな話をしたら、先生クロレラ飲むと血圧上がりますよって言われたんです。だからクロレラはやめようと思ったんですが、この間のクリスマスの市民クリスマスでも、隣のスーパーに何人かの人が車を止めになったということで、すぐ挨拶に行ったんです。いつも優しくて、全然構いませんよ。だから私こう言ったんです。止めた人には必ずここで買い物をしてから帰るように言うようにしますからと言った手前、やっぱり私もお世話になってるから買ってもいいじゃないかなと思ったり、桃栗3年柿8年と言いますから、1年で諦めちゃいけないじゃないかと、どこからともなく声が聞こえたような気がして、結局昨日なんか 10% 割引とかっていうことにも惹かれて、また来年ももう1年だけ続けてみようかなと。じゃあもう1年後2年やって、それで果たしてどうだったのかを1年後に報告したいと思います。今日のテーマは、先ほど読んでいただいた本当に悲しい時代の涙の預言者と言われたエレミアさんが言った言葉を握りしめてここに戻ってきたはずです。この御言葉を皆さんと一緒に分かち合いました。神様は私たちをめちゃくちゃにして高笑いする神様じゃないよ。今はどうであれ、将来がある、希望がある、平安がある、神の時がある、神の計画があるんだって話して戻ってきたはずでした。戻ってきて2013年末の今日、最後の礼拝に、じゃあどうでしたか。クロレラは1年試したけど、今のところあんまり効果ないんです。 しかし聖書の言葉を握りしめてここに教会堂を作ってどうでしたか、ご一緒に確認したいと思うんです。じゃあエレミア書29章の10節を前に移していただきます。ご一緒に読みましょう。はい。まことに主はこう仰せられる。年の満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に私の幸いな約束を果たして、あなた方をこのところに帰らせる。まず第一は、神の時は本当でしたか、ありましたか。皆さんはどう思いますか。70年の時があると言ったんです。ちょっと解説しますね。覚えている方には復習ですけども、これはイエス様が生まれる約600年前のお話です。今日本人は日本の国に住んでいるから幸せだなと思いますが、当時の聖書の民族はここに書いてあるバビロンという、これ歴史に名を残した大帝国に国が潰されて、そして捕囚と言いますが捕虜になって外国に連れて行かれたんです。昔福島県の会津地方も都南村に強制移民させられて、そしてシベリアのような青森県で辛酸をなめられた歴史がありました。もっとひどかったんです。ところが聖書は、まことに歴史の主である神様は、大自然の主である神様は、あなたの人生のオーナーである方はこうおっしゃった、ね、バビロンには行くけども時がある。70年ですよ、つまり50年でもなければ500年でもなければ永遠でもないというんです。皆さん、今日はちょっと床暖房つけるの遅くなったんですけども、先週隣つけようと思ったらエラーが出て、解説書見てくださいとそこに数字が出たんで調べないといけないんですけども、皆さん70年の解説書はありますか。これちょっと聖書かじった人、7っていうのよく出てくるんです。1週間が7日、世界中で1週間7日に数えています。これ聖書から来ています。1週間延べつ幕の内に生活して365日 1銭でも多く稼ぐというのは人の道じゃない。1週間に1日神の前に出て、つまり映画を見る日じゃないし遊ぶ日じゃないし、1週間に1回全部やめて神の前に出てこそ人だよ。7はよく出てくるんです。天地創造も6日で、7日目は休まれたんです。じゃあ70年の計算式の解説書ありますか。普通なら 7×10 と計算するじゃないですか。皆さん、70年、そうか、神様の時を表すんだ。神様の時って漠然としていません。じゃあ紀元前の605年と計算する人もいるし、どっから数えるかにもよるんですが、ほぼ70年後に聖書の民族はバビロン帝国がペルシャ帝国に滅ぼされて様変わりしたんです。壁紙が変わったんです。世界の地図がバビロン帝国じゃなくて、ペルシャ帝国の地図に変わって、寛大な王様は、クロス王様は変えていいよって、無理やりかつて連れてこられた民族は帰りなさいと言って故郷に戻るんです。大体70年後でありました。さあ皆さん、じゃあそんな昔の聖書の話、私たちの時代では神の時はあるんですか、ありましたかと質問しましょう。私はあったと思います。この間東京に行きまして、1年半ぶりにある教会の姉妹とお会いしました。いきなり、なんだか先生急に寂しくなっちゃって、急に悲しくなっちゃって、今仕事もお辞めになったそうですが、本当に悲しみに心が押しつぶされそうになるんですって。だから震災から3年近くなっての心境じゃないかな、だから震災うつってあるそうですよ、子供なら勉強に集中できなくなるそうですよ、相当のダメージを受けてるそうですよとお話ししたんです。立って家に帰ったらネズミが走ってるとか、獣が入った形跡があるとか、帰ろうと思わないです。もう一回この家に住みたいと思わないです。で、家や思い出の全部失ってケロッとしてる人は相当異様です。自分でよほど抑制していても、3年近くなって深い悲しみに、なんか仕事が手につかなくなって、なんで自分はこんなところでこんなふうにしてるんだろうって思って、自然だと思います。これは悲しい経験でした、痛みでした。けれども私はにもかかわらず、その悲しみの道のりを越えた時があったと思います。この中の何十人かの方は東京に1年間住むという本当に不思議な経験もしましたが、帰ろうと決めたんです。みんなが帰ったわけじゃない、帰れる人がじゃあ帰ろうかと思っていわきに決めたんです。 今思います。いろんな人に言われます。よくあの土地手に入りましたねって。いわきにずっと住んでる人に言われます。あそここそ一等地ですよって。皆さんこの近くも案内されたんです。何度も見ます。今あの土地安かったけれども、あそこに買ったらこの教会堂全然目立たなかったな、ご近所から少しドラムがうるさいですよとか苦情が来た地域だったかもしれないな。あの頃は分かんなかったんです。ただこの土地に立った瞬間にここだと思ったんです。ここしかないと思ったんです。まあさらに1週間1ヶ月調べたらもっと良い土地が出ますかなんて考えもしませんで、立った瞬間にここだと思ったんです。皆さん、あの1年後に決断したらもう手に入らなかったんです。あの時だから手に入ったと思います。深い悲しみがありました。紆余曲折がありました。全てが混沌としているように見えましたが、70年はあったんです。神の時はやっぱりあったんです。ので、私は最初の引用箇所の10をご一緒にお読みしましょうか。あ、本当に時があるんだな。時が癒すとは言いません。神様の時、神様が用いて私たちを癒すんだと思います。詩篇30編5節、何回読んでもいいお言葉です。ご一緒に読みましょう。はい。まことに御怒りはつかの間、命は恩寵のうちにある。夕暮れには涙が宿っても、朝明けには喜びの叫びがある。夕暮れは夕暮れです。朝明けは朝明けです。しかし時が流れて朝明けの時が来たら、涙が喜びに変わりましたかと言われたら、いやー、この土地に来てこんな教会堂が建って1年前と比べて本当に神様の時の流れの中に私も教会堂も教会もあったんだなと言いたいんです。じゃあ先ほどの箇所に戻りまして、もう一度十節をお読みしましょう。はい。まことに主はこう仰せられる。バビロンに70年の満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に私の幸いな約束を果たして、あなた方をこのところに帰らせる。第二番目の質問は、神様の計画は本当でしたか、本当にあなたにありましたかという質問です。当時は700年じゃない、100年でもない、しかし7年ではない。70年といえば長い人生だけれども、少年は年を取ったら必ず帰ってくるという神様のお告げがありました。私たちのうち何人かは故郷がブロックされてその日以来戻れなくなりましたが、1年後には福島県に戻るんだと神様の声が聞こえたわけではありません。しかし神様の約束、計画はありましたかと聞きたいんです。この計画は、この十節を見ると幸いな約束を果たす、これは私たちが頑張って果たすんじゃなくて、神様が決めたことは神様がするという神様の主権の約束です、計画です。皆さん、この幸いというのは、慈しみ深い友なるイエスはとよく歌いますが、慈しみ深いということです。神様はあなた方に慈しみ深かったですかといういわば質問です。私は今年思わずグッときたことの一つは、お願いしたわけじゃないけど、私たちの奇怪な旅路をルポルタージュしたいということで、多分来年出版されるんじゃないかなと思います。これは私たちが書いたんじゃないから、第三者が私たちの旅路を横から調べて、知らないことも調べて、こんなストーリーだったんじゃないかというものでしょうかね。あるいは来年の3月にうちの多分犬の絵本が今一生懸命書いてもらってるんですが、キリスト教じゃない出版社から多分出るんじゃないかなと思いますが、ぜひ出て証しとなるように、犬もつらかったけど、震災で亡くなったけど、しかし天国の希望をお父さんが牧師だったということを表現して表す絵本にして、一般の出版社からあちらこちらに出てくれるといいなと思って、多分出るんじゃないかと今思っています。お祈りください。ところで、その一冊目のルポルタージュに私の知らないことがいろいろ書いてあって、奥多摩に流れ着いた人はそこのドイツ人のクリスチャンたちによって養われたと思っています。私は思っていました。ところがいろいろルポルタージュ ルポする方が調べてくださったら、知らないことがありました。このドイツ人の キャンプ場に私たちの60人か50人ぐらいが震災の年の4月に車15台にバスをくっつけてゆっくり移動した時に迎えてくださった方の一人に地主さんがおられて、その地主さんがそのキャンプ場のドイツ人の宣教師に福島の原発の人をお世話しようと思うという話を聞いたら、人肌脱ぐどころかすぐ立ち上がって上着を着て、そして役所に行って、町長さんはいなかったけれどもいろんな部署に行って、教育関係、医療関係から、これ町ぐるみでもてなさなければとっても一人キリスト教の宣教師やキャンプ場ができることではないと、会ったこともないのに、何の義理もないのに、でルポした方に後で聞いたら、どうやらその人は私たちの教会の何人かの人が無理やりトラックに乗せられて、そして12時間トラックに揺られて振り落とされるんじゃないかと思って、3日間一睡もしてなかったり、3日間何も食べ物がなかったという話を聞いて非常に憤慨したと。なんということだと。その人たちをこの奥多摩に迎え入れた暁には二度とそのような悲しい思いはさせないと決意して、その決意の背後にはどうやら私たちがキリスト教会で集団で移動したから、何かキリスト教徒の人たちだからそれで何かそういう目にあったんじゃないかと、もしかしたら思われたかもしれないとおっしゃっていたんですが、何にせよここに来た限りは私は断じてそのような思いはさせないと決意をして、一肌も二肌も脱いで私たちの預かり知らないところで本当に労苦されたということです。私は思います。神様は本当に慈しみ深かった。私たちの知っていること以上に知らないことも含めてどこでも絶えず慈しみ深かったんだって。私たちは東京からいわきに戻ろうと多数決で決断しましたが、いろんな恐れがありました。だいたいいわきに来た時に礼拝する場所がなくて、お金を出して結婚式場のその日に空いてるか空いてないかわからない部屋を使うしかないって、本当に惨めだと思いました。本当に悲しい話だと思いました。不動産を手当たり次第回ってひどいこと言われたこともありますけども、あるはずもないと言われて、住む場所もなければ神様を賛美する場所もないと思いました。で、だけど神様は不思議にこの土地をくださって、不思議にアパートもお与えくださいました。けど今度別の不安が起こりました。ここに教会堂を建てたらみんな被災しているのに、この何を考えているんだと言われはしないか、反対運動が起こらないか、あるいは一つの宗教の人がまとまってくると地域のバランスが壊れるとかって、なんか反対運動でも起きないだろうかと、あることないこといろいろ心の中によぎりました。じゃあ結果どうでしたか。私の心の中に万が一そういう可能性もないわけじゃない、土地は買ったけどもついに建てられなかったというケースがあるんです。他の地域で反対運動が起こって非常に微妙な中で、誰もふるさとじゃないところに戻ってくるので、そんなふうな可能性もないわけじゃないかなと思いましたが、結果だけ見るならばありませんでした。一つもありませんでした。それどころか地域の人は歓迎してくださる方もたくさんいて、またおいでくださる方もたくさんいて、励ましてくださる方もたくさんいて、いや神様は慈しみ深いご計画をお持ちでした。のでこれは11節に進みますとこういう表現にもなります。この計画は11節を読みましょう。はい、私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。神様の計画だから立てた方が知らないはずはありません。私たちは知らない、私たちは全知全能じゃない。たかだか100年心臓が動いて消えていく花のような草のような存在です。しかし神様はご自分の計画を過去から未来まで全部知っておられます。その神様がおっしゃるには御告げ、皆さん主の御告げという棒線に挟まれた言葉が今日の聖書の箇所に3回も出てくるんです。何度も言いました、神学校に行かなくても分かりやすい聖書の読み方は何回も同じ表現ができたらくれぐれも大事だよという意味なんです。神様の計画です。 これは大事だよ。私たちの感覚じゃない。私たちが最悪を想定することでもない。神様は全然違うことを提示しておられる。じゃあ何ですか？だから3番目の質問は、その計画は災いではありませんでしたか？私たちは震災当初災いだと思いました。皆さん、神様を信じないと標榜する人は、災いが起こったら神様が呪っているか、神がいないということの証明になります。普段神様を信じている人は、災いと言われることに出会ったら、これは神様のどのようなおぼし召しだろうかを考えて、これは私に与えられた乗り越えるべき試練ではないかと考えます。これは神様が私にくださった何か訓練ではないかと考えます。同じ現象事象を見ても全く捉え方が違います。神様はおっしゃいました、災いではない。だけど本当は言いたいです、どうして聖書の国に住めなくて遠く1000キロ近く離れたバビロンに強制移民させられることが災いではないのだ、ないのかって。しかし聖書は、いや、災いじゃない、それは平安と将来と希望を与える計画だと言うんです。皆さん、じゃあ私たちは将来と希望と平安の計画にあったでしょうか。私は震災以降、以前にはあんまり招かれなかったいろんなキリスト教の教派にも、カトリックにはまだ行っていませんけども、その他大半のところに不思議だなと、ミッションスクールにも随分参りました。ある大きな教団の挨拶は主の平和と言うんです。最初私もと思いましたけど、神様がくださる平和、シャローム、まあ、近くに教会のアパートを建てて、エル、シャローム、エルは神様、シャロームは挨拶言葉なんです。まあ、来年一緒にイスラエルに行く人は、まあ、覚えたら簡単です。朝でも昼でも夜でも、おはようもお晩ですもないです。シャローム、あなたに平和があるように、あなたの心家庭が平安であるように、呪いをあれという挨拶言葉じゃないです。で、エルと言ったら神様がくださる平和、主の平和、主の平和と言ってお互いに挨拶する。ああ、これもなかなか慣れるといいもんだなと思いました。主の平和。皆さん、神様は私たちに平和をくださいましたか？将来と希望をくださったでしょうか？大熊のチャペル、今車で入れなくて、さっきの写真は私が防護服を着て、何ですか、雑草をまたぎながら歩いているのを、まさか正志先生が後ろから隠し撮りしていると思わずに撮られた写真なんですけど、行けば随分よれよれになった看板に、震災がなかったら次の日曜日に話すはずだったテーマが書いてあります。まあ、落ちてなければまだ書いてあるんじゃないですか。祝福の神と書いてあるんです。祝福の神を話す予定が、大震災が起こって、祝福どころか新築の教会でも全部ダメになって、故郷も全部ついやさって、ある人は生きるか死ぬかの体験をしました。何が祝福だって、何が祝福だって、災いの神じゃないか。いいね、それでも言いたいんです。3年目を迎える、間もなく迎える今、神様は祝福の神で、希望と将来をお与えになる神様だって。先週言った通り、今週も言いましょう。今週もこのところずっと不動産をやってます。もう何件不動産を渡って、何件お会いして、やっぱり帰ってきたい人に住まいは必要です。どれだけなくても1軒あるかも分からない、1軒半あるかも分からない、ちょっと努力すれば叩けば開かれるかも分からない、あるいは中古を必要としている人もいるし、土地を探している人もいます。で、ある方がこちらに帰ってきたいということで、最初に電話した時にはどこを叩いても1軒もないんです。ある業者さん、昨日初めて会った業者さんは、震災以降この泉地区では土地が出たのはうちでは1軒しかないと言いました。3年間で1軒しかないんです。皆さん、この、下の方ですの話ですけれども、それからアパートも今1軒もないと言われたんですけれども、その人が何とか買える場所ないですかねと思って、諦めないであちらこちら、昨日ダメでも今日開くかもしれないとやっていたら、急に 2,3 軒借りれそうなアパートが出ました。私その時思い起こしたんです。ここに来る時、教会堂だけ建ててもみんなが住む場所がなければ建てる意味がないと思って、一軒もないよと言われたのに、最後の一軒の不動産屋に行ったらないですよと言われたけど、そこから奥多摩に帰ったら、その週の間に次々ファックスが奥多摩のキャンプ場に来て、一軒空きました、また一軒空きました、二軒空きました、多くも少なくもなく。私はてっきり、まあ、昨日は 建設会社の社長さんにまるで不動産業のようですねって言われたんですけども、あの頃は全然知識もなくて、後で言ったんです。こんなことよく言ったなと。なんだ、隠してあったというつもりはなかったけど、ちゃんとあったんですねって言ったんです。そしたら少しちょっと叱られるような感じで、本当になかったんだって。なかったのに、帰ってから、お宅が帰ってからその1週間の中で、本当に不思議にこんなことあるもんだなって、その1週間が終わったらピタッとまた出なくなったと、あの時言われたことを思い起こしたんです。この間アパートが欲しいと言った人のアパートを探して、ああこれは神様だって、神様は私たちに将来と希望をお与えになる神様だって言いたいんです。じゃあ皆さん、次の質問は12節です。ご一緒に12節読みましょう。はい、あなた方が私を呼び求めて歩き、私に祈るなら私はあなた方に聞こう。私たちは神様に求めたか、神様に叫んだか、神様を探したか、神様に祈ったかということなんです。神様は私たちに平安と希望を与える計画を確かにお持ちでした。そして私たちが考える時段が踏む時じゃなくて、神の時がありました。だったらそのプロセスで私たちは神に叫んだか、神に祈ったか、神に求めたかということです。その70年間苦しいから人は神様のもとに行くんだ、そういう特別な時なんだと聖書の中に記されました。じゃあ13節もそうですから読みましょう。はい、もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら、私を、かくれんぼじゃないですけど、神様は私たちに呼ばれたいと思ってるんです。親は子供に名が呼ばれたら嬉しいと思います。子供が親を忘れたら逆に悲しいと思います。天の父なる神様は、子供である私たちが苦しいから自分で何とかするんじゃなくて、自分の力を誇示するんじゃなくて、神様というためにどうやら70年間をお許しになっている意味の一つはそこにありそうです。先週子供が帰ってきまして、孫を連れて帰ってきました。急に具合悪くなって元気吐いたんです。で、大丈夫かなと思ったら、寝たから静かにして寝れば治るかもしれないから寝かせようって、その間にちょっと親が外出したんでした。で、目が覚めたんです。多分私も家内もそうじゃないかと思うんですが、一つの心配はお母さんお父さんって言ったらどうしようって、ちょうどいないから、だから、うどんを切って、柔らかいうどん、お腹空いてる、もうそろそろ食べていいんじゃないかと、食べたいって言ったから、で食べたんです。なるべく注意をそらしてお父さんお母さんに行かないようにしてと思ったら、なんだ本人が知ってました。うどんを食べながら平気のへの字の顔で、お父さんとお母さんどっか行ったとこ言ったんですね。それでなんだ知ってんのかと思って、泣き出すんじゃないかと思ったら、幸い泣かなかったんでした。やっぱりうどんじゃダメです、あるいはおもちゃでもダメです。やっぱりお父さんお母さんです。ものじゃないです。生きているお父さんお母さんです。やがてお母さんが帰ってきて抱いたんです。抱いたらお兄ちゃんが言いました。なんだか赤ちゃんみたいだって。確かに赤ちゃんのようにお母さんの腕の中に抱かれている姿がそこにありました。私はあえて聞きましょう。で、私たちも赤ちゃん帰りしたかって、ね、いろんな複雑な身につけてきた技術とかノウハウで乗り切るんじゃなくて、もう一回原点に帰って、これは万策尽きた、アパートもない、礼拝する場所もない、住む場所もない、どうしたらいいんだって、今頃気づいたかって、今頃神様かって、神様って叫んだ時に、その時を待っていたよって、ここに来るまで長いプロセスだったねって。私は最近物忘れがひどくてっていうお話をしました。先週はこの法人の登記簿などをちょっと取りに行ったんですけども、確か46番か9番でした。番号札もらったんです。被災協会だからお金取られないんですけども、そしてこの協会の登記簿謄本とか土地とか建物を取り行ったんです。ところがジャンバー着てって、46番だか9番って呼ばれたのに、ポケットにないんです、番号札が。ズボンの両方にないんです。呼ばれてもうしょうがないから、なんだかないんですけどって言ったら、冷静に見つめている女性のその法務局の方が、 ぶら下げているバッグの袖のところに頭出てますけどって言われたとすると、なんだここに入れたのか誰が入れたんだなんて思って持って行ったんですが、本当に自分に自信がないんです。でいろんなものなくすと話しましたけども、先週は我が家の中で私じゃなかったんです。もう一人一緒に住んでいる人が携帯電話がなくなった。携帯電話なくなったら大変ですよ、皆さん。いろんな情報があるし、で私はかけたんです。で留守電になってるから、これ音も出ないよと。あるような場所にないんです。で何て言われたかというと、あなたがどっかに持ってったんじゃないかって言われた。なんて言うんだ。でも私も最近自分でやることに自信がないから、もしかして自分の携帯と勘違いして入れたかなって、自分のものも探したんだけど、あ、自分じゃないみたいだ。次に何て言ったかというと、こう言ったんですね。私が言ったんです。これは誰か夜中に合鍵持ってきて入ってきてそしてね、だってこんなにないのはおかしい、夜使ったのに明らかにおかしいと。誰か他に、だけどなパソコン取っていかないで携帯だけ取っていくってのはおかしいしなって、これはありえないかと思ったんですね。そして結局は結論だけ言うと、椅子の脇の袖のにずっと落ちて下に潜り込んでいたんです。手を突っ込んだら、あったーっていうことでした。そこで誇らしげに私が言ったんですね。私は実は祈ったんだって。その意味は、私が祈ったから見つかったんだって言いたかったんです。そしたら家内の方も、私も祈ってたって言うんです。どっちの祈りが聞かれたか分かんないんですけども、まあ、しかし皆さん、神様にお祈りして、あなたは子供のように神様に求めたか、やっぱり問われているんじゃないかって思います。さあ、それでは私たちは神様を探し求める旅をしながら、最後の14節ご一緒にお読みしましょう。はい、私はあなた方に見つけられる主の見告げ、私はあなた方の繁栄を元通りにし、私があなた方を追い散らした先のすべての国々とすべての場所からあなた方を集める主の見告げ、私はあなた方を引いていった先からあなた方を元のところへ帰らせる。この14節の中に2回も主の見告げ、主の見告げって割って入るように、だから大事なんです。私はそこであなたと深く出会う、あれほどの痛みや悲しみや引き裂かれ、故郷を失う経験をしなかったならば、これほど神様と結びつくことがなかったほどにあなたと出会う、出会われるためにそこで私が待っていると言わんばかりです。そして繁栄を元通りにし、未来がありますかっていうのが最後の質問です。ありますね。追い散らされた先のすべての国々と場所から集める、引いていった先からあなた方を元のところへ帰らせるというね、それは70年後であっても神様の計画はずっとこれから続くんだって。先週のクリスマス会出られた方はどうでしたか。私は本当に自分の目のコントロールが効かないんです。最後のクリスマス祝会の終わりにお祈りしたら本当にグッと来てしまったんです。何もそんなこと考えてたんじゃないんです。しかしお祈りしながら、ああいうのは一瞬のうちに走馬灯のようにめくるめくというんですか、過去現在未来が頭の中で映像のように、ああ大熊でこのような、まあ、あるとまた違うでしょうが、ちょっと似たか違ってるか、そしたら他の人も大熊を思い出したなんていう人がいたようですけども、急にね過去を思い出したんです。で去年はクリスマス祝会する場所がなくてお弁当を借りて、その結婚式場でやったし、その前は七面鳥かなんか料理出していただいて本当に嬉しかったけど、やっぱり悲しくてキャンプ場で東京でやったし、この過去と現在と、過去現在を思ったら未来があるはずです。これは未来につながるんじゃないかなって、クリスマス会を通してなんだか本当に不思議な気持ちになったんです。未来はありますか。皆さんもったいないから、このクリスマスの飾り付け、これはクリスマスで終わらせるのもったいないから新年まで持ち越そうと思いました。クリスマス会の素敵なイブ礼拝の飾り付けも教会の未来を表すような感じを持ったのは果たして私一人でしょうか。神様がオーナーだとしたら舞台設定は誰がしますか。神様の計画に建物や物品の計画もあります。人材の計画もあります。予算の計画もあります。そうしなかったらプロジェクトなんか完成しません。じゃあ舞台設定はどうですか。このクリスマスのさまざまなイルミネーションや飾り付けが予表するように、もうすでに手がかかりました。今年中に始まると思いませんでした。結構大きいですよ。2階の 子供の部屋のさらに奥に行くとやがて絨毯が十字架になるはずなんです。ブルーの絨毯、ブルーの十字架になって大きな、割と大きい子供の礼拝所ができるはずです。ほどなく今度こちら側に移って、全国から戻ってきた人がさらに2家族住めるような2部屋ができる予定です。それから昨日一昨日連絡がありました。アメリカから輸入した本物のステンドグラスが届きましたって。残念ながら今日には間に合いませんでしたが、おそらく1月中に専門業者が来て後ろの礼拝堂の4つの窓に大熊のチャペル、熊町チャペル、小高チャペル、夜の森チャペルが、この教会堂 の兄貴分のように、今はブロックされてダメですけれども、恋したうかのようにそこにステンドグラスが貼られる予定です。ああ、まだ終わってない。神様の物語はまだまだこれから続くんだ。じゃあ建物はいいとしましょう。じゃあ人材はどうですか。皆さん、今年皆さんのうちの何人かが例えばケーキを作った、例えば食事をもてなした、いろんな方が来られました。あるいは火曜日のちょっとカフェが始まって、やっと覚えました、ちょっとこカフェじゃないです、ちょっとカフェが始まって本当にいろんな方が来られました。これは皆さん方が、あ、これは神様に促られて神様のキャスティングかなって。私は最近不動産に従事してるなんて冗談まぎり言ってますが、でも神様が私を促しているように思うんです。あ、きっと神様があの人も帰ってくるように、この人も急に帰らないって言ってたけど帰ろうかなって、だったら最善を尽くしなさいと、きっと場所があると、これ促しているのは神様じゃないかって。キャスティングは神様です。新しい来年のキャストはどんな登場人物で、どんなことを神様が私たちにさせて、どんな舞台設定をさせて、神の国の物語は不思議にこれから続いていくんでしょうか。じゃあ最後の引用箇所ミマルをご一緒にお読みしましょう。まず詩編126編1節、はい、主がシオンの繁栄を元通りにされた時、私たちは夢を見ているもののようであった。おそらくは皆さん外国に連れて行かれて、そしてやがての故郷が元通りになるだろうか。元通りになった、嘘じゃない、夢じゃない、ほっぺたつねってもこれ現実、信じられない夢を見ているもののように私たちも思いました。じゃあ次の4節を読みましょう、はい、主よ、ネゲブの流れのように私たちの繁栄を元通りにしてください、うん、ネゲブって鉄砲水です。もうカラッカラの大地に、もう洪水のように、大雨のように、もう水の流れドーッと来るように、あ、本当に戻ってきたって、本当に回復したって、復興したと、復活したと。じゃあ私たちは指を加えて見てればいいんでしたか。いいえ、神様のキャスティングの未来の物語の中に一人一人があります。じゃあ5節を読みましょう、はい、涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろう。ある方は看板を作ったかもしれません。ある方は何か舞台設定をしたかも分かりません。ある方はお祈りを捧げたかも分かりません。ある方は誰かを誘って、そしたら誘われた人が別の方を誘ってきてくれたかも分かりません。この物語は来年に続きます。今日が今年最後の礼拝ですが、新しい年に期待したいと思います。お祈りいたします。ピアノを弾いていただいて、短く思い巡らす時を持ちましょう。皆さんの2013年はどんな年であったでしょうか。神様の時だとどんな場面で感じることがありましたか。これからも神様の時の流れの中に私たちは息づいていきます。私たちは混沌としてめちゃくちゃになったと思ったかもしれませんが、神様の計画はあったでしょうか。それは私たちを滅ぼす計画ではなくて、慈しみ深いぬくもりであったでしょうか。希望がないと一時うなだれても 神様がくださる希望や平和をいつどんな場面で見出したでしょうか。そして私たちは果たして幼子のようになったでしょうか。原点に帰って原点返りをして神様に叫んだでしょうか。願ったでしょうか。求めたでしょうか。探したでしょうか。祈ったでしょうか。神様の国の物語はまだまだ続きます。それは明日につながる、来年につながる、未来につながる大きな物語です。私たちも神様の物語のキャスティングの中に組み入れられ、神様が順々と神様の回復のご計画を進めてくださいます。一年の終わりの今日、もう一度神様に心からの感謝を捧げたいと思います。それでは少し大きめにピアノを弾いていただきます。今年一年間のあのこと、このこと、家族のこと、健康のこと、さまざまな感謝をお捧げしましょう。また来年に持ち越される神様への願い事がたくさんあると思います。あの人にも帰ってきてほしい、こんな教会に導いてほしい、私の家族をこのようにしてください、さまざまな願いをご一緒に捧げたいと思います。どんな言葉でもいいです、黙祷でもいいですが、声に出せる方は声に出して、しばらくご一緒に一年の最後の感謝と願いを祈りを持ってお捧げしましょう。恵み深い天のお父様、ありがとうございます。今日私たちは最後の礼拝を一緒に捧げました。本当に神様は慈しみ深くてよくしてくださいました。本当に神様は平安をくださって希望をくださいました。私たちはあなたに願い、あなたに祈るのに疎いものですが、どうか来る年もあなたを信じ、あなたを仰いで前進することができますように導いてください。天のお父様、この教会の未来を、2014年を祝福してください。病んでいる方を慈しんでください。坂本兄弟をどうかお守りください。松川姉妹や、また生橋兄弟や、弱っている方々を神様がお強めくださるようにお願いします。天のお父様、来年はステンドグラスがつきます。教会堂も拡張します。それに従って一人一人があなたの手足となって豊かに十二分に用いられますようにお願いいたします。改めてこの一年間を感謝します。それでは私の後に続いて同じ言葉でご一緒にお祈りしましょう。恵み深い天のお父様、素晴らしい一年をありがとうございます。神様は慈しみ深くご真実でした。希望を与え平和をくださるあなたを頼りに新年を迎えます。どんな時にも祈り、失望しないで信頼できるように導いてください。神様の素晴らしいご計画を信じます。私たちをご自由にお持ちください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。